栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。今週も特別編です。先日行われた教えてドクター市民公開講座にご出演いただいたフリーアナウンサー笠井慎介さんへのインタビューをお届けします。笠井さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
治療をされている中、SNS の発信などもされていたり、もう本当にね、もう様々な発信をされているんだなというふうに、私も本を見て感じました。ただ病気の方は非常に重い病気、闘病生活を振り返って、笠井さんを支えたのはどんなことだったんでしょうか。
今の患者さんっていうのは特別な境遇で治療に当たっております。特に入院患者は、それはコロナと向き合っているということでして、大変な孤独と戦わなければいけません。私は初めの1ヶ月間は日本にコロナが入ってくる前だったので、本当に千客万来というぐらいたくさんのお見舞いがあって、そのお見舞いによって一番最初の一番きつかった時期をみんなに救ってもらいました。で、見舞いなんか行って疲れちゃうからかわいそうとか言うかもしれませんけども、抗がん剤治療って眠れないんですよ、夜で。世の中眠れないんで涙枕を濡らしたりする人がほとんどなんですよ。自分も泣いちゃいましたけども、あまりのその寂しさに。でも人がたくさん昼間疲れるぐらい来ると疲れて寝ちゃうんですよ。だからむしろ疲れた方がいいんですよ、がん患者っていうのは。
そうなんですよ。
なので本当にありがたかった。だけれども1ヶ月経ったら東京にコロナが蔓延したので、残りの3ヶ月半は誰も見舞いに来なくなりました。志村けんさんが亡くなって、岡江久美子さんも亡くなって、病院クラスターも各地で起きて、家族も来なくなりました。で、この孤独は本当にきつかった。で、それを救ってくれたのが看護師さんやリハビリの先生たち、病院の皆さんでした。で、その皆さんがやっぱりいたので自分は助かったなというふうに思っております。そして非常に重要だったのが病院のインターネット環境でありました。で、インターネット環境がつながっていると外とつながれるっていうことで、さまざまな良いことがありまして、中でも例えばテレビドラマ見たくてもみんな夜9時以降で消灯後なんですよ。まあ、見られるのは NHK 大河だけが見られるみたいな感じだったんですけれども、はい、ところが今ネット環境があれば TVer といって民放のドラマは全話全て無料で見られるんですよ。なのでそれ見てれば本当にナースコールを押すのも忘れるぐらい、あの当時私本当全てのドラマほとんど見たんじゃないかなっていうぐらい楽しませていただきましたよ。だからそれもネットがつながってなかったら無理なんですよ。テレビ見られないし、でテレビカードだとどんどんテレビカード落ちちゃうし、なので病院の Wi-Fi 環境、ネット環境にはすごいとても救われて、さらにオンライン面会、これが助かった。
オンライン面会、
このオンラインでの面会、まあ、大学時代の友達とかがみんな自分のスマホに集まってくれて、まあ、そのオンライン面会が本当に楽しかったですね。で、支えになりました。なので闘病生活中大変だろうからってちょっと連絡を控えるなんてことはせずに、オンライン面会やらないなんてメールや LINE 送ったら本当にやれるのって話になりますよ、うん、それぐらい孤独なんですよ今のコロナ禍の入院患者っていうのは、うん、ぜひともお願いしたいなと思ってます。
はい、笠井さんはその病院に Wi-Fi 環境という活動もされてますよね。
そうなんですよ。結局そのことで実は自分の大きな病院が有名な、Wi-Fi 使用禁止だったんですよ。で、なんでと思っていろいろ調べると、全国の病院でその Wi-Fi が飛んでる病院って9割飛んでるんですよ。で、それは先生や看護師さんや事務員の皆さんが使用していて、その中で当時入院患者に Wi-Fi を開放している病院って3割しかなくて、で、それはやっぱり日本の古いデジタル意識っていうんですかね、病院関係の皆さんのデジタル意識の低さが導入を止めていたっていうのが分かりまして、 これじゃいかんと思って団体作って、今では9人で、活動してますけれども、政治家の皆さんや官僚の皆さんにとにかく補助金つけてくれと、病院に一つでも多くの部屋に、Wi-Fi が通れるようにということで活動を続けております。
その、ネット環境でそういった動画を見たり、そして SNS もかなり積極的に発信されてるんだなというふうに感じましたけれども、この SNS を積極的にやられたって、そのがんになられてからというふうに伺いました。
そうですね、基本的には、フリーになったところでインスタグラムなどを始めましたというのは、今の芸能人は基本的に記者会見などやりませんので、SNS で、自分の近況を発信していくので、それは必要だなと思って、だけども何をやってもフォロワーといういわゆる登録者数が300人を超えずに本当に苦労してました。ところががんを公表して、毎日病棟からこう自分の状況をインスタグラムで発信するようになったら、その300人のフォロワーが30万人になりました。でこれは私の人気ではなくてがんです。やっぱり年間100万人の人ががんになる日本の国民病と言われる中で、毎日テレビに出て元気よく話していたこの男がステージ4でがんになって、どんな行く末をたどるのか確認したいって人がやっぱり30万人いるってことなんですね。それは登録者数がいるっていうだけであって、見に来てる人は毎回100万人を超えておりました。それぐらいやっぱり日本人ってがんを気にしてる、でやっぱりそういう状況の中でやっぱり自分がどういう状況でがんというものと向き合っているのかを伝えることはとても重要だなと思うようになりました。
いろいろなメッセージが届いたかと思いますけれども、その中で励まされたメッセージなどもたくさんあったんじゃないでしょうか。
実は自分がインスタグラムやブログをやる大きな要因としては、死ねばこの記録は価値が上がると思っていたからです。で自分も長く特ダネや情報番組やってる中で、死んだ方の最後の記録っていうのはやっぱりとても重要なやっぱり素材として放送してましたし、死んだ人の情報は本当にたくさんやります。でも帰ってきた人のニュースってあんまりやらないんですよ。ちょっとそれがマスコミの一つの課題ではあるんだけども、まあ仕方がないということで、自分は初め死ぬと思ってましたんで、とにかく毎日記録を残して、これを後々の世代の人に残して有効に使ってもらおうと思ってもらってました。ところがそのフォロワーの皆さんが30万人になって、この30万人の中には興味本位で自分の行く末を見ようという方とともに、がん経験者、そしてがんの治療中の方、そのご家族の方がたくさん見に来てるってことが分かって、そのコメントの中に、私もがんです、これから治療します、私も笠井さんを追いかけてます、家族ががんです、笠井さんに励まされてますっていうコメントがかなり目立つようになりました。そしたらこれはちょっとまずいなと、自分一人の命ではなくなったと感じるようになりました。
フリーアナウンサー笠井信介さんへのインタビュー、この続きはまた来週お届けします。栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。